なもんなのだ。今日は2025年1月16日木曜日なのだ。今日もみんなが気になるトレンドの記事を紹介していくのだ。ラジオネーム IK さんからお便りいただいています。今日ずんだもんという冒頭の挨拶、こういうのラジオ番組らしくて良いですね。1月14日の回というメッセージをいただいてます。 IK さん、お便りありがとうなのだ。僕の挨拶気に入ってくれて嬉しいのだ。これからもみんなが楽しめる放送にするからよろしくなのだ。今日紹介する記事は全部で4つなのだ。それじゃ早速紹介していくのだ。まず1つ目の記事は M5 スタック社新製品、フライン環境で LLM の活用を可能にする M5 スタック LLM モジュールをスイッチサイエンスウェブショップにて2025年1月15日より販売開始という記事なのだ。 M5 スタック社が作った新しいモジュールで、インターネットにつながっていなくても AI の機能が使えるようになるらしいのだ。このモジュールは M5 スタック LLM モジュールっていう名前で、 M5 スタックホストっていうものと組み合わせて使うのだ。クラウドっていうインターネットの向こう側にあるコンピューターに頼らなくても自分の手元で AI が使えるから、プライバシーも守れるし、とっても便利だと思うのだ。このモジュールには AXERAAX630C チップっていうすごい頭脳が入っていて、トランスフォーマーモデルっていう難しい AI の計算を早くできるらしいのだ。 4GB の LPDDR4 メモリと 32GB の M ストレージっていう、たくさんの情報をしまっておける場所もあって、いろいろな AI モデルを同時に動かせるのだ。マイクとかスピーカーとか SD カードを入れる場所とか、 USB の差し込み口とか、光るランプとかもついてて、いろいろなことに使えるみたい。最初に出荷されるものにはデバッグツールキットっていう開発を助ける道具もついてくるし、シングルボードコンピュータとしても使えるらしいのだ。最初からクエン 2.5、0.5B っていう言語モデルが入っていて、声で命令を聞き取ったり、話したことを文字にしたり、 AI が文章を作ったり、文章を声で読んだりできるらしいのだ。これからもっとすごい AI モデルや画像を見て理解する機能も使えるようになるかもしれないらしいのだ。このモジュールは ARDUINO とか UIFLOW っていう開発ツールで簡単にプログラムが作れるみたいで、オフラインで使える音声アシスタントを作ったり、スマートホームをコントロールしたり、ロボットを動かしたり、いろいろなことができるみたい。これはすごく便利になりそうな予感がするのだ。このモジュールがあれば、インターネットがない場所でも AI が使えるようになるから、いろいろな可能性が広がると思うのだ。例えば、山奥とか電波が届かない場所でも AI を使って何かできるかもしれないのだ。僕もこのモジュールを使って何か面白いものを作ってみたいのだ。次に紹介する記事は、ポストグレ SQL はなぜ MySQL を上回れた？ポストグレ SQL17 で見えた生成 AI 時代のデータベースという記事なのだ。ポストグレ SQL っていうデータベースが最近すごく人気になってきて、 MySQL っていう別のデータベースよりも人気になったらしいのだ。ポストグレ SQL はいろいろなことに柔軟に対応できて、機能を増やしたりするのも簡単で、データもちゃんと守ってくれるから会社とかでよく使われるようになったみたい。 AWS とか Google とか Microsoft っていう大きなクラウドの会社も使ってるらしいのだ。 PostgreSQL17 っていう新しいバージョンでは、 AI の開発をもっと早くできるようにいろいろな機能が追加されたらしいのだ。特にベクトル検索っていうのが大事になっていて、Feb と Co っていう機能を使うと AI が使うデータをデータベースの中で直接扱えるようになったらしいのだ。これのおかげで AI を使ったアプリを作るのがすごく楽になるみたい。クラウドの会社も ポストグレ SQL をどんどん進化させていて、 Google のアロイ DB っていうデータベースではたくさんのデータの中から似たようなデータを早く見つけられるスカンアルゴリズムっていうのが使われているらしいのだ。ポストグレ SQL は昔からあるデータベースとしての信頼性を保ちながら AI の時代にもちゃんと対応できるように進化を続けているのだ。ポストグレ SQL が AI の時代にすごく重要な役割を果たすようになっているのがよくわかるのだ。僕もポストグレ SQL を使って AI と何か面白いことができないか考えてみたいのだ。もしかしたら積んだアローの新しい機能の開発に使えるかもしれないのだ。3つ目の記事は AI 系の情報収集手法を紹介。ビジネス開発研究2025年版という記事なのだ。この記事では AI の最新情報を効率よく集める方法が紹介されているのだ。 AI に関わる仕事をしている人や開発をしている人、研究をしている人に役立つ情報が満載なのだ。まず情報を集める場所としてビジネス、開発、技術、研究論文の3つの分野に分けておすすめのウェブサイトが紹介されているのだ。ビジネスの分野では日経ビジネス電子版とかビジネスインサイダーっていうサイトが役立つみたい。開発、技術の分野ではハテナブックマークとか全っていうサイトがおすすめらしいのだ。研究論文についてはディープラーニングモニタとかトレンディングペーパーズっていうサイトが紹介されているのだ。次にニュースレターっていうメールで送られてくる情報も重要だって言われているのだ。毎日送られてくるものとしてはミディアム、デイリー、ダイジェストとか TLDR っていうのがあって、週に1回送られてくるものとしては AI、エージェンツ、ウィークリーとかディープ、ラーニング、ウィークリーっていうのがあるらしいのだ。効率よく情報を集めるためにはウェブサイトは RSS リーダーっていうものを使って、ニュースレターはゲームのフィルタ機能で整理するのが良いらしいのだ。特に RSS リーダーを使うといろいろなサイトの情報をまとめてチェックできるからすごく便利みたい。さらに記事を書いた人が作った AI エージェント HARO っていうのを使うと株価とか天気予報とか記事のタイトルや要約を一覧で見たり、論文を日本語で読んだりできるらしいのだ。これを使えば情報を集める時間をすごく短くできるみたい。AI の情報を集めるのが大変だなって思ってる人にはすごく役立つ記事だと思うのだ。僕もこの情報を参考に AI の最新情報をどんどん集めてみんなに伝えていきたいのだ。 HARO っていう AI エージェントもちょっと気になるのだ。もし僕が AI エージェントを作るとしたらどんな名前にするかな。やっぱり積んだもんエージェントかな。ちょっと考えてみるのだ。最後に紹介する記事はニコニコでバズるとこんなもらえるんや、夢がある、登録者数関係ないので敷居が低く悪くないという記事なのだ。ニコニコ動画で動画がすごく人気になるとクリエイター奨励プログラムっていうのでお金がもらえるっていう話題が SNS で盛り上がってるらしいのだ。ある人が公開したもらったお金の額が注目されて、夢がある、意外と稼げるって言われてるみたい。ニコニコの収益化は YouTube みたいに登録者数とかの条件がなくて誰でも比較的簡単に始められるのが良いところみたい。ただ YouTube に比べるともらえるお金は少ないみたい。あと昔に投稿した動画はお金がもらえないこともあるみたい。この話題をきっかけにまたニコニコ動画に動画を投稿する人が増えるといいなって思ってる人がたくさんいるみたい。ニコニコ動画はいろいろな人が面白い動画を投稿していてすごく楽しい場所だと思うのだ。僕もいつかニコニコ動画に動画を投稿してみたいのだ。もし投稿したらみんな見てくれるかな。積んだアローに変身するところとか面白いかもしれないのだ。今日は4つの記事を紹介したのだ。 駆け足で振り返るけど、 M5 スタック、LLM、モジュールはオフラインで AI が使えるすごいモジュールなのだ。 PostgreSQL は AI 時代にすごく重要なデータベースになっているのだ。 AI の情報を効率よく集める方法も紹介したのだ。ニコニコ動画でバズるとお金がもらえるっていう話もあったのだ。今日の放送はここまでなのだ。みんな、また次回会えるのを楽しみにしているのだ。番組の感想とか聞きたいこととかあったら、ぜひ教えてほしいのだ。それじゃあ、またねなのだ。